アルビノエンターテイナー笠谷浩二です。
あんこ大好き声優平井雅之です。
さて今回も感染予防には配慮しまして2人ともマスクをつけたままお話ししてまいりたいと思いますけども、
はいはい、
あのさ、
うん、
いやこれねもうおじさんたちのただのヨタ話の導入だから
何
大して広がらないことを前提に、
うん
まあ、話し始めさせてもらいたいんだけども、
うん、
あのもう梅雨入りしましてね、日本全国的に梅雨入りしまして、
しましたね。
で、前線がねこう、うろうろうろうろ日本列島の、まあ、本州以下をこ うろうろしてまして、
うん、
いやジメジメするね梅雨だねなんて思い始めてますけども、
うん、
あのすげえ急に寒くないっていう日が急に訪れたりさ、
あ
翌日5度とか7度とか急に高くなって昨日に比べて今日は暑すぎないとかさ、
うん、
そういうこの高低差ありすぎて体おかしくなっちゃいそうになったりするよね、
うん、
すごい困る、
ね、着てく服とかね、
そうなんか
迷うよね、
なんか、うん、いやそのさ肌寒いんだけど、
うん、
ちょっと上着一枚着ちゃうと、なんかそのジメッと感で、
そうね。
なんか自分の体、自分の体の湿度が上がっちゃう感じ、なんか、じとっとしちゃうしさ、
うんうん。
だけど、なんか微妙にね、上着ないならないで、ちょっと汗かいた上で、ちょっと冷房で冷やされたりして、結構寒くなったりして、
うん、
体おかしくなっちゃう。今年の夏もしんどい。
あなんかね、だからこう空調をねちょうどいい具合にしてもらえるとありがたいんだけど、
あそう全世界の空調を ね、
あそうね、
そう
あの空調というか気温ね
いやこう、
うん
まあ、僕の場合はね家を出てしばらく歩いて、
うん、
でまあ、駅あ、まあ、商店街を一回通るんだけど、うんうん、その商店街を通って駅にこう到達するまでのそのしばらくの距離の間で、
うん、
まずねどっちがいいのか、どっちを調整した方がいいのか分かんないけど、
うんうん、
まず家から商店街までの路上は、例えばめっちゃ暑いじゃん。
うん、外だからね。
暑い、
うん、
暑い、もう歩き始めて1分2分ぐらいで汗かき始めちゃっていうぐらい、うん、暑いっていう日があるじゃん。
うんうん、
暑いなーって思って、で、歩いて行って商店街に入ると、商店街、まあ割と幅狭めの商店街だと、
うん
こうお店からね、こう冷気がさ、お店のドアから冷気がふわーっとこう漏れてたりして、
うん、
あとまあ屋根付きのアーケード商店街とかだと、まあ、空調がふんわり効いてたりするからさ、
うん、
あ商店街涼しいなんて思うじゃん、
うん、
あ商店街涼しいなんて思って商店街で少しこうクールダウンを仕掛けるんだけど、
うん、
そんな一瞬通ったぐらいじゃ汗は引かないじゃん、
うん、
だからまあ涼しさを感じるのは嬉しいんだけど汗は引かないまま駅に到達するんじゃん、
まあね、
で駅に到達して駅から、改札通ってホームに出るとホームはめちゃ暑だったりするんじゃん、
うん
まあ、地下鉄だと地下だから空調効いてるかもしれないけどその路上鉄道はあの暑いっていう日だから、
うん、
ホームに出ると電車がね電車が来るまでの時間の待ち時間は暑いって思うじゃん、
うん、
暑いなんかしかもそこまで歩いてきちゃってるからしばらくの時間しばらく歩いて立ち止まるとなんかこうちょっとね体動かした余韻でトゥッツッツッツッってこう心臓がさ心臓がトゥッツッツッツッってなっててさ、
うん、
じわーっと汗かきやすくなるじゃん、
うん、
発汗しやすくなるじゃん、なんかまあ熱を放出して体を冷やすための体本能的な反応として、
うん、
汗が立ち止まるとジョーって出るわけだよね、
うん、
で暑い汗かいちゃう暑いって思ったあたりで電車来て電車乗ると寒いもうやだ
クーラーガンガン効いてるからね、
いやありがてえんだよ、
うん、
ありがてえけど寒いもやだよ、うん、体おかしくなっちゃうよってなりますよね、
うん、なんか今だとやっぱりこう換気が大事だからって言って、
あ
窓をね開けてたり、
開けたまんまっていうところも多いですね。
まあそれで多少はなんとか まあ外との気温差というか寒ささはそんなに大丈夫かなと思ったりもするけど、やっぱりねこう逆に開けてるからこそこうガンガンクーラー効かせようっていう感じで、ね、車内が寒くなったりなってることがね多いから、まあ、それはそれで、まあ、窓は開いてるそばだったらいいけど、ちょっとクーラーがかかっててちょっと電車の端っこに乗っちゃうと、もう
あるね、
あれね、
あるある、
極寒だよね、
あるある クーラー、うん、空調からの冷気がちょうど直で当たる、なんか、まあ、ある人にとってはベスポジなんだけど、ある人にとっては地獄のスポットあるよね。ここなんかすごい寒いみたいな一角があったりするよね。
冬か、みたいな。
あるある。
ね、
でもさ、そんなんでね、うん、それでも僕ら、もう30年ぐらい生きてますから、
ね、
いろいろな経験も経て、
うん、
まあ、自分たちの体調管理とかはさ、まあ、自分たちで気をつけるようにはなるじゃない、
うんうんうん、
まあ、それこそね、あの大人としてあまり汗をかかないように無駄に走ったりしないとか、僕はそういうとこからこう体調管理するわけ。
あ、そう、
無駄に汗かいちゃうと、うん、無駄に冷えちゃったりとか、あと、うんうん、まあ、あのただ汗がじっとりしているシャツでしばらく過ごしているだけで自分の中の不快指数が上がってしまうので、
ね、
ならば、なんかなんだろう、例えば点滅している信号、歩道の信号を見かけた時に、
うん、
まあ、トトトッと走ったら赤に変わる前にちゃんと渡りきれるなっていう目測があっても、うん、でも一回ここでツツッと走っちゃうと、その後心臓がトゥッゥッゥッゥッってなって汗がドワーンってなっちゃうから、
うん、
ここはちょっとゆっくり止まって急に止まると、急に止まったんでさ、また、なんか、キキーテッテッテッテッテッ
テッテッテッテッテッテッテッテッテッテ
ッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテ一人の時はね、
うんうん、
いや、女の子とか誰か連れていたらちゃんと 歩幅は合わせて、
ジェントルメン、
そう、リズムはね、
うん、
だってさ、ほら、それはやっぱり大切でしょ、
うん、
であとはそのジェントル的な意味じゃなくても、
うん、
僕ある一時期そのアイドルマネージャーとかもやってましたから、
うんうん、
やっぱあのね、ちゃんとこう帯同するってどういうことかっていうのをね、しっかりと仕事として学んだわけですよ、
うん、
あのその話はいっか。それでね、まあ、とりあえず一人だと、すごい早歩きになっちゃって、
うん、
で、結果、早歩きになると、そのさっき言った流れで、トゥッ、トゥッ、トゥッ、トゥッって心臓がなっちゃって、汗がジュワーンって、汗もかきやすいんですよ。体質的に、
うん。
だから、その、この時期、すごい暑い汗をかいちゃうなとか、まあ、その前後の季節変わりのあたりは、油断すると早歩きになっちゃいがちだから、早歩きにならないようにと普段から気をつけて、
うん、
少し自分の中ではゆっくりめに歩くのね、
うん、
汗をかかない、その心拍数とか上がらない程度に、
うん、
ゆっくりめに少し歩いてて、でそのさっき言ったみたいに信号、歩道の信号が点滅してたらゆっくり止まって、
うん、
まあ、ゆっくり止まって次信号が変わるまで黙って立っているところが直射日光が当たるところだったら、そこはそこで暑いんだけども、
うん、
そこは僕ね、アルミノの経験も長いから、こう建物の影とかにスッて入る、そのもう体は作ってあるわけ。だいたいその立ち止まる時とか、まあ、歩いてる時でも基本的には体がもう日陰の方にスーってこう寄っていく、そういう体にも仕上げてあるわけ。
影に吸い寄せられちゃう。
そうそうそう。影を好む。アルビの枝瀬田風がです。
もう、おいおい、うん、
言いかけたけど、言ったところで何でもねえなって思ったら、すごく雑になっちゃって。で、まあ、その日陰でね、
うん、
日陰で信号を待ってれば、いや、涼しくないよ。涼しくはないけど、直射日光当たってなければ、うん、まあまあ耐えられるからさ。
うんうんうん、
で、そうやってこう、なるべく、まず、汗をかかないように気をつけて、
うん、
汗をかかなければなんかその、まあ、涼しいところに入ったとしても冷えにくいからね、
うん、
寒いとはなりにくいからさ、
うんうんうん、
なんとかこうその まあ、言ったらその夏風邪予防を常にしてるよね。
うん、
なるべくその夏に冷やしちゃうみたいなことをしないように気をつけて、でも世の中っていうのはそういうもうね、あったかい寒いそのスポットごとにもうガチャガチャだから、
うん、
その世の中はまあ認めざるを得ないとしてじゃその世の中を生きていくために自分はだからね、もうその暑いなーって思いながら上着を持ち、
うんね、羽織れるものもね、
なんかバカみたいだなってやっぱ思うよ改めて、うん、現代人ね、
お
暑いなーと思って上着を持つんだよ、なんか矛盾してるよね完全にね。でもまあ僕らとしてはね、
うん、
冷やしちゃうとあれだからなって思って持つわけじゃん、
うん、
邪魔だよね。
うん、
邪魔。僕はあの手荷物少ないのが好き派だからさ、
うん、
できればその上着も持ちたくないんだよね、
うん、
だからそれで言うとじゃあその寒いところに入っちゃうと上着が必要になっちゃうんだけど、寒いところに入っても上着が必要にならないようにじゃあなるべくあらかじめ汗をかかないよう気をつけようと、
うん、
いうことでさっきみたいな流れになるわけ、
うん、
なんか気をつけることばっかりだね。
そうね、まあ、生きてれば気をつけるよ何かしら。、
うんまあ、まとめがおおらかでね、すべての話がなかったことになるぐらい包み込まれましたけども、本当でも気をつけることが多すぎてね、
うん、
あの結構いろんなラジオパーソナリティや有名人タレントさんとかが言ってるけど、
うん、
最近はね本当あのなんて言うんだろう、うっかり例えば朝そのゴミを出しにさ、
うん、
行こうとするとかそういう時にさ、うっかりマスクしてないだけで、あーごめんなさいごめんなさいみたいになる。
あそこまで。
いやなんかやっぱさ、こううっかりよ、うっかりあーやばいやばいゴミ出しとかなきゃ、あ時間ももう一応どうせゴミ収集車自体は8時には来ないんだけど8時前に出せって言われてるからなーなんて思って、
うん、
あ8時になっちゃうわーっつってこうてててててっておこうゴミ捨てのところまで行って、うん、あごめんなさいマスク忘れましたごめんなさい見ないで誰も僕のことを見ないでっつって、
そこまで。
まあでもなくらい、うん、そのなんかもうねマスクをしてないと変な感じがあるし、
うん、
実際僕もねその自分が普通に外で歩いてて、
うん、
マスクしてないで楽しそうに並んで歩いて喋っている人たちとかを見ると、
うんうん、
えって思っちゃうし。
まあね確かにこう街中とか電車の中でこう、うん、マスクしてない人いるとおって思っちゃうのはもう
思っちゃうね、
思っちゃうよね、
それはだから、うん、その どんな感じであれ目の端っこに肌色が見えたらあエロいかなって思って見てしまう男性の本能に近いよねもうね。
え
男性の本能ってあるじゃんやっぱ。
あ
なんかそう、ね、電車でさ座っててさ、うんでまあ、視線をなんとなく前の席の前の席向かいの席に座っている人の足元ぐらいにこう視線を下ろして座ってたとするんじゃん、
は
あ、でなんとなくぼーっとしたら目の前をその割と人肌色の太ももみたいのが通りかかると自然と目がそっちにターゲティングしてしまうのはやっぱ男性の本能だと僕は思うよね、
はあ、
ほう
そう
違いますみたいなスタンスに立ちました。
うーん
あれいやあるあるじゃないで、それで、
うん、
あ太ももって思って見ちゃってなんとなく自然に視線を上げたら、
うん、
全然普通の、まあ、スタイルはいいんだけど普通のおじさんがベージュのパンツを履いてただけみたいな。
うーん
おじさんおじさんの太もも目で追っちゃったよ、
うん、
とかさ
そう、ね、ちょっと残念だね、
うんうん、なんかあの電車で出入り口のあたりのこの手すりのあたりにこう立ってて、
うん、
でそれでもなんとなくこう視線をぼんやり床の方に落としながら音楽聴いたりしながらぼーっとしてて、
うん、
でどっか駅に着いたりして人の出入りがあるところに目の端っこに少しふっくらした胸元のような人肌色が通りかかったらやっぱうわって見ちゃって見た挙句におばあちゃんかよ 暑いからね、みんな薄着になるよね、うん、老若男女みんな薄着になる、おばあちゃんの胸目で追っちゃったよみたいなことになったりするじゃない、
うん、
ふーんじゃねえんだよ、
うん、
あるあるとして話したんだ、
そうだね、
まあそんぐらい、うん、なんかそうそう、あのもうこの夏はマスクしている人が普通で、
うん、
マスクしてない方がなんかあれって気になっちゃうような、
うん、
まあ、そんな夏が訪れましたよね。
うん、そうね、
うん、だからなるべく僕はその使い捨てマスクをちゃんと使っていこうとは思っているんですけど、うん、まあ、市場はね落ち着いたんでそこら辺はあんまり今のところ心配してないですけど、
うん、
でもまあね、この買い足していかなきゃいけないですよね。その月に2,000〜3,000円とかのさ、マスクの出費が出てきますよね。
うん
うん、やっぱもう気にしなきゃいけないことが多すぎるんだよ。
うん、
そう思いません？
思うね。
うん、じゃあ全てを、全ての案を優しく包み込んでもらったような形で、
うん、
全然まとまりの悪い感じになりましたよね。今回もここからまた改めてお話お送りしてまいります。
ワン、ツー、ワン、ツー、スリー、
プロジェクトワンサイズ
三色どんぶり。
どうも、まあ、そんなわけでね、僕自身はアルビノなので長袖長ズボン365日スタイルですから、基本的に僕自身は肌を出してないんですけど、世の中の裏若き女性たちが露出してくださっている尊み深いそのお肌は眺めてるだけでありがとうございます。ごちそうさまです。粕谷浩二です。今回もよろしくお願いします。
こんにちは。そうですね、こう露出してる肌はちょっと眩しいですね。確かに目はいくかな。あんこ大好き声優平井正幸です。
はい、この番組はアルビノエンターテイナー粕谷浩二があんこ大好き声優平井正幸と一緒に楽しくトークしながら、変わらない味わい、穏やかな温かみ、そして新しい発見や情報などなど、さまざまな僕らの美味しい魅力をお届けするポッドキャストラジオ番組です。
はいはい。
さて、
うん、
まあそんなこんなでね、
うん、
梅雨に入り、で7月に入り、
7月になったね。
7月ですってね、
うん、
なんか今年はね、今年こそは7月来ないんじゃないかと思って今年こそは7月来ない。だってもう
3
月4月ぐらいで止まったから時が、
うん、
もう、あ、今年はもうこのままもう7月は来ないだろうな、6月はギリギリ来るかもしれないけど7月は来ないだろうなって思ったんだけど、
え、じゃあ何月になるつもりだったの？
ん、もう全てが止まって、
6月32日とか
サラサラサラサラって、
あ、消滅するのね、
うん、
砂に帰るのね。
そうそうそう、うん、あのなんか今のところ人類が見たことがない宇宙の果ての空間みたいな感じ。時が止まってしまったら、だってその、だからありえないんだけど、時間が止まってしまったとしたら、うん、結果、その空気を吸い込んで、で酸素を体内に取り入れるっていう呼吸とかも、もう時が止まってしまったらできないわけだから、
うん、
本当に完全に時が止まったら、全てのものが、その物体がね、くっついている状態とかも、もうなんていうか崩壊してしまうわけで、サラサラサラ全てが無になる、
うん、
時が止まりさえすれば全てが無になると思うんだよね、
うん、まあ、認識できないよね。
そうそうそう、うん、だからもう今年こそはもうね、7月は来ないかと思ったけどね、来ましたね、7月が、
ね、うん、
これね、あの、
ん、
毎年、
うん、
なんとなく意識してるんだけど、なんとなく意識してたんだけど、
うん、
触れずにいた、その7月1日、井村屋あずきバーの日、
うん、
について触れてみる？
お触れてみますか？
毎年ね、なんとなく意識はしてたの、あんこ大好き声優平山さゆきと一緒にね、お送りしてますから、7月1日は井村屋あずきバーの日だよななんてことを意識はしてたんだけど、特別意味があるわけでもなく、まあ触れなかったよね、これまで ね、
そうね。
だから、どうする、触れてみる？
まあ触れてみますか。
どうですかね、あずきバー。
あずきバー美味しいよね。
そうですね、
硬いけど、
そうですね。あと、まあ、そのこの井村屋あずきバーさんの類似品のようなあずきバー的なものも最近結構あるよね。
あ、そう？
ある。僕は見た気がする。あずきバーなのかなって思ったら、ちょっとなんかあずきバーではなさそうなあずきバーかな。まあ、井村屋あずきバーではないあずきバーなのかな、みたいなのを、あずきアイスみたいなさ、そういう流れでさ、名前でさ。
井村屋さん自体が、あずきバーじゃないあずきアイスを出してることが多くて。
あ、そうなの？
そうそうそう。
井村屋については、もうさん付けぐらい親しみがあるんですよ。井村屋さん。
井村屋さんはね。だから、なんか、アイスどら焼きとか、なんか、なんだっけ、まんじゅうアイスみたいなの。
あった、ちょっとなんかもっちっと感じるような、あのでもミルク的な外壁でしょ、
そう
だけどなんかもちっぽく感じる、で中がね しっかりあんこっぽいやつ、あれあったわ。
あれも確か井村屋さんだった気がするけど、あとはやわもちアイスね、あれも井村屋さんだからね、
じゃあ小豆バーではない井村屋の小豆アイスだったのかな。
まあ、まあ別メーカーさんが出してる可能性もなきにしもあらずだと思うけど、でまあほぼほぼそうね、多分
という井村屋小豆バーの日に思いを馳せました。
そう、そう、そういうまとめ方、
思いを馳せましたね。
そうね、
あとね、7月1日はね琵琶湖の日らしいね。
おー、
どうですか琵琶湖の日。
琵琶湖の日ね、
あ、平井さん改めまして、
はいはい、
琵琶湖出身ということで。
滋賀ね。琵琶湖は出てきてないからね、
琵琶湖県出身ということでね、
滋賀県ね。
ああ、そうそうそう、琵琶湖といえば、まあ、滋賀の平井さんだと僕らは思ってたりはするわけですけども、ね、7月1日がね、まあ、琵琶湖の日ということでね、どうすか。
まあね、琵琶湖の日ね、特に何だろう、何かあるのかな、
え、
催し物とか。
いや、毎年あるかもしれないけど、今年はないかもしれないですよね。
まあね、イベントはね、この状況だとね、そうね、花火とか上がるのかな、
どうでしょうね、
どうだろうね、
まあ、以上琵琶湖の日を、まあ、触れてみましたけど。
触れただけ。
いや、だってね、いやいいんだよ。なんか湧き立つ何かがあったら、それはどんどん喋ってもらったり聞きたいなって思ったりしますけど、まあ長くない？
まあなんともね、
知らな、そうなんだって感じだしね。そうなんだねっていう、ね、もう琵琶湖もうしばらく、特に今年に関してはもう全然帰ってないし、帰る予定もないかもしれないし、ねえ、それはもうそうなんだとしかね、言えないですしね。まあ、平井さんに関してはね、その、あずきバーの日じゃなくても、あずきバーは食べたい時には食べてるでしょうから、
そうね。
まあ、そうだね、と。そうだね、ということになりますよね。でも、7月、
ね、
そう、7月1日は、何かと、その、上半期がね、一応終わって、下半期に入るというところもあって、なんか新しいことっていうのは始まりやすいんですよ。 うん、だから、ね、僕らで言ったらさ、平井さんがブログをお引越しして LINE ブログにしたのが3年前かな、3年前の7月1日かなんかじゃないですか。
あ、そうだっけ。
そうだと思うんですよ多分。だから、まあ、新しいことやりやすいし、なんかこう、じゃあ下半期この夏から新しくこうしますみたいなのがやりやすいわけだし、まあ、それこそね、日本国内でもね、その、なんですか、あの、まあ、全国小売店のレジ袋有料化がいよいよスタートということで、
来ましたね、
賛否両論が棚上げされたまんまスタートですから、
うん、
とりあえず始まりはしますから、
うん、
みんなね、その、だから、なんか、老若男女、本当に人問わず、気にかけてる人は、エコバッグとかを所持携帯して出歩くことになるわけだよね。
うん、
うん、
やっぱりね、なんかいろいろお店の特典とかでエコバッグプレゼントみたいなのキャンペーン多いよね。
ああ、
うん、まあ、前からそういうのはあったけど、なんかここ最近特にまた増えてきてる気がするよね。
まあね、うん、なんか本当ね、今年、
うん、
その夏でさ、
うんうん、
まあいろいろあって、うん、リアルイベントの予定だったのが、
うん、
無観客配信イベントとかになったりはしてるじゃないですか、はいはい、だけど、まあそのなんというか制作サイドも、
うん、
なんというか何もなかったらちょっと死んでしまうので
動かしていかないとね。
だから、うん、その無観客配信イベントでもそのイベントグッズとかは通販で販売を予定通りしますとか、うん、そういうことはいろいろこう進んで、
うん、
まあ、本当にみんなとにかく今年は、まあ、もしくは今年以降をどうしていこうかを模索しながらやっているようなんですけど、
うん、
ちょくちょくね、その、まあ、あらゆるオリジナルブランドやキャラクターの入ってマスクとかもグッズでちょくちょく出てますしね、
うん、
で同じようにその、まあ、エコバッグを使いましょう、レジ袋有料化になりますよの情報自体はずいぶん前から出てましたから、エコバッグをちゃんとグッズとして出してるところとかも多くなりましたしね、
うんうん、
だから本当、とりあえずは今はベストアンサーとしては、だからできるだけ消費者の皆さんはマイバッグを手に入れて、どこでもマイバッグでちゃんとお買い物をして、無料レジ袋を、これまでの無料レジ袋、これから有料レジ袋になるものを手に入れないで、使わないでくださいというね、いうのが今のところのベストアンサーではあるわけですよ。
あとお店で買い物したときにアプリ登録してくださいっていうの多くなったよね。
結構ね、どれか分かんないけど、まああるよね、
うん、やっぱりこう会員カードみたいな、ポイントカードみたいなのを渡されるっていうのからアプリになんか移行してるっていうのが多いね。僕この間ね1日買い物行ったらアプリ3つ増えちゃったの。1日でこれ登録して、あはい、これこっちも登録して、あはいって言ってこっちも、あ3つ、
まあ、結局ね、
うん、
それで平井さんが幸せならいいけど、
ね、
その僕が何回も言ってるかもしれないけど、
うん、
その店に、まあ、少なくとも月1ぐらい、
うん、
月1ぐらい行くんだったらまあいいんじゃない、アプリ入れてても、
うん、まあね、やっぱり、まあ、割引できるなんかサービス的なのがついてるアプリだったら、
まあ、そうそうそう、
使うんだったらね、
そう、
うん、
僕はね、だから月1ぐらい使う、月1ぐらいの頻度で最低使うんだったらまあいいかなとは思えるね。
うん、
だけど次作るか分かんねえなとかっていうところだったら、
うん、
割引にならなかろうが入れないって言って、
うん、
いかがですか、いらない、
うん、
もうね、あれ僕、あ、この話はしたかしてないか忘れちゃいましたね。
ほほ、
しましょう。
どうぞ。
僕がよく行くスーパーが、
うん、
まあ、あの、 キャッシュレス還元キャンペーン期間もあって、うん、で、電子マネーがどんどん使えるようにはなっていったわけですね、
うん、
この何ヶ月か1年とかかけて、うん、だんだん電子マネーがちゃんと使えるようになっていったわけですよ、
うん、
でお便利だなって思いながら僕は、うん、そこでそのこれまで現金で払っていたんだが、
うん、
電子マネーで決済するようになったわけ、
うん、
でそのお店には、物理のカードで物理的なカードで、
うん、
ポイントが貯まるカードシステムがあったわけね、
うんうん、
だから、まあ、現金で払ってた時はポイントカードを出してペッてレジで読み込んででお会計を現金で払って、
うん、
そうするとお会計が終わった後にポイントがその、まあ、ポイントカードに加算されるとって、
うん、
いうことになってで電子マネーになってもそのカードをまず出してで電子マネーポイントカードを読み込み、
うん、
で決済は電子マネーでって言って電子マネーで払っても普通に良かったわけね、
うん、
僕はだんだんそのキャッシュレス化をしていったわけだけど、
うん、
ある日からその僕がよく行っているスーパーで、
うん、
このポイントカードは現金支払いの時しか使えませんってなったわけ、
うん、
急にね、
うん、
あんっつってだからまあ結局今自分のスタイルでポイントカードと電子マネー決済を同時にやろうとすると、
うん、
電子マネー決済にするとそのポイントカードにはポイントがたまらないのでそのポイントカード出さないでくださいいりませんってことになるわけね、
うん、
って思ってなんでかなって思ってね。
その電子決済側にはポイントつかないの？
つかないです。
ああつかない
の、ね。一応その電子マネー還元事業は6月末までやってましたから、
うん、
その期間はその還元がポイントというかその支払い額で還元がありましたけど、それはでもその決済業者によるわけですよ。
うん、
何ペイまたは何系電子マネーでお支払いしたかによってその会社ごとにポイントがたまったりたまらなかったりいろいろあるから、
うん、
それはまた別の話にはなるわけね、
うんうん、
だけどまあ基本的にそのお店がこうそのお店固有のポイントっていうのは電子マネー側には一切反映されないわけです、
うん、
これまではその、まあ、バカみたいだけどスマホとカード1枚持って、うん、でそのスーパーに行ったら、
うん、
ポイントカードにポイントを貯めて支払いは電子マネーで、
うん、
でできたんだけど、
うんうん、
あれはねだからなんだろうねなんかその内部的な、まあ、政治的なものだよね、
うんうん、
何かそうした方が企業側にメリットがあったんでしょう、
うん、
その今までできてたのにできなくするってことはそのなんていうか技術的な問題では絶対ないから、
うん
できないことをできるようにするのは結構大変だけど、
うん、
できていたものをできなくするのはただの内部的な都合に他ならないから
、うん、
だから多分その、うん、なんかねで、まあ、電子マネー決済でお店のポイントをやってると、まあ、ポイント還元しすぎなんじゃないか説もなくはないんだけどね、
うん、
なくはないんだけど、
うん、
いいやそういうのも加味してでもあの便利でみんながハッピーになるから電子マネーを推し進めたんじゃないのこの国はってさやっぱ思ってるわけでさ、うん、だからなんかね、まあ、釈然としないけどだから結局僕はその現金払いに戻してお店のポイントカードを一生懸命使い続けるのか、うん、お店のポイントカードはなかったことにして電子マネー決済で身軽にこれからも生き続けていくのか、
うん、
決断に迫られて、
うん、
ため息を一つつき
お、
こんなポイントカードなんかいらねえよっつってポイントカードの方を捨てるわけ
そう、
まあ、残ってた何百円分か残ってたポイントは全部ちゃんときっちり使い切りまして、
うん、
ポイント支払いと一緒には電子マネー支払いができないので、
うん、
ポイント支払いをするときには現金を持っていかなきゃいけないわけです、
うん、
その日一番最後のそのポイントカードとのお別れのその日だけは、あの久しぶりにね、 お金現金を持ってポイントカードを持って、うん、でお買い物をしてポイントカード出してポイント全部使ってくださいって言って、
うん、
ああ全部ですかっつって、で、まあ、残りを現金で支払って帰って、
うん、
でそのポイントカードはおやすみなさいっつってね、引き出しに詰め込みましてね、
うん、
今後はもう一切そのお店ではお財布を出さないで済む、
うん、
身軽なキャッシュレスマイライフの方を選んだんですよね、
うん、
だからそのポイントカード、いろいろなポイントカードとか、まあ、会員登録とかに関してはね、
うん、
並々ならぬ思い入れがありますから僕は。
そう、
あと整理整頓好きだし ね、
う
ん、
そうね、
あの不要なものはアプリデータだろうが、まあ、物理的な品物だろうが不要なものは持ちたくないと、
うん、
いうことを考えちゃいがちですから、
うんうん、
まあ、僕だったらアプリは入れないですよね、
うん、
頻繁に行くお店じゃない限りね、
うん、
ええ、
まあなんだろう、その会員カードをもう久々に行って、あ持ってないですってなった時ちょっとああってなっちゃうんだよね。
あ、そうそうそうそう、うん、そうそうそう
そ
う、
それがね、
あの、うん、いろんなお店のさ、前に1回しか行ったことないお店とかのポイントカードとかで財布がパンパンになってるのってなんかわーってなるじゃん、うん、だけど、うん、もうしばらく行かないかって思ってそのカード入れてない時にフラッと行きたくなったりすると、
そうそう、
あーってなったりするじゃん
だからその時だと、まあ、アプリ、あ入れといてよかったってなるかなとは思う。
あー、その、うん、カードよりアプリの話、
うん、
で僕はもうそうなっちゃうから、じゃあ最初からこんな悲しい思いをするんだったら最初から持ってなければいいんだっつって、ね、僕はその自分がどれだけ身軽かっていうことを大切にしてるから、
うん、
まあね、いらないポイントカードだったら、え、今日から割引になるんですけどとかって言われてもいらないです、うん、いらないつって、なんか流されないようにね、うん、強い意志を持って頑張ってますね、
うん、
さてそんなわけでね、すげえ日常の話で大盛り上がりしましたから、
うん、
予想外にお腹いっぱいになりまして、今回の三色丼はこの辺りでごちそうさまの時間をお迎えします。プロジェクトワンサイズのポッドキャストは毎月1日11日21日の3回トーク番組とオーディオドラマをセットで配信しながら、31日にはおまけ配信もしております。専用のメール投稿フォームもご用意してありますので、ご意見ご感想疑問や質問などなどお気軽にどうぞ。そして僕たちのツイッターやブログと合わせてプロジェクトワンサイズのウェブサイトや YouTube 動画もどうぞご覧くださいませ。次回の配信は7月11日土曜日です。以上、今回のお相手も
レジ袋有料化は7月1日からですが、まあ、ちょっと前からエコバッグ、マイバッグを持って使ってます。あんこ大好き平井正幸と、
僕はちょっとコンビニのお弁当系を横にちゃんと入れられるぐらい、少しこの横幅というかね、うん、あのうちょうどいいマイバッグエコバッグ探してます。お弁当、コンビニ弁当とか入れられるちょうどいいサイズとかね、ちょっとうまいこと見つかるといいな。アルビノエンターテイナー笠谷浩二でした。それでは皆さん、また次回。
ワンの作りは
ワンサイズポッドキャスト。ごちそうさまでした。
お粗末さまでした。
見つかるかな、自分らしさだなんて、自分らしさだなんて、自分らしくだなんて。